玉川物語。玉
川物語。
皆さんこんばんは。4月22日水曜日夜7時がやってまいりました。サバガ物語をお届けしてまいります。この番組いつもお会いしてますパーソナリティは豊富防災ネットワーク推進会議タッキーこと滝本浩一でお届けしてまいります。新年度になりまして放送で先週からですね、タイトルコールが子供たちが変わりまして、またちょくちょくにはいかないかもしれませんが子供たちの声が取れたらですね、元気な子供たちの声を、オープニングにですね入れたりとか、コーナー途中の、ジングルと言いますけども、そういったところに子供たちの元気なね、声を出していければなと思いますね。なかなか世の中今景気がどうのこうのとかですね、売り上げがとかですね倒産とかですね非常に暗い話題ばっかりが多くございますけども、子供たちは至って元気でございまして、新学期も始まってやっと落ち着いて、新入生の皆さんも学校に慣れ、ね、学年が上がった、生徒さんもようやくですね、軌道に乗ってきたかなということで、子供たちの、ね、笑顔とか、元気な声がサバ側にもですね響き始めたかなというふうに思います。皆さんこの時間7時ですね。ラジオで聞いていただいている方は7時ですし、ネットで、聞いていただいている方はさて何時に聞いてるんでしょうか。ちょうど7時ですが、いつもこの放送ねずっと長年やってますけども、さすがに明るいですよね。冬場になりますともう真っ暗になるんですが、春から夏へということで、本当にもう暑いという言葉がどんどん飛び交うようなそういう気候になってきました。それでもね夜は急に寒くなったりしますんで、また今インフルエンザの B 型、いろんな型がありますけども、流行ってますんで、学校とかですね職場とか人が集まるところですね、そういうところで、かかってる方おられるかもしれませんが、どうぞ気をつけていただいて、どうもですね今回の B 型は症状が本格的に出る前に結構いろんな人をうつしちゃうというどうも悪いインフルエンザみたいで、お前もしかしたらインフルエンザじゃないかって言った時にはもう手遅れだったという、その相手も移ってる可能性もあるということで、暖かくしてですねあまり無理をせずにちょうど4月の疲れが出ることですから、この後連休にも少しずつ近づいてきますが、土日ぐらいはですねゆっくり皆さん、サバ川の川もですね歩いたり散歩したりしながらゆっくりストレス解消していただければ、体力免疫力も増すかなというふうに思います。今日もぜひ皆さんからのメールファックスをお待ちしております。ファックス番号です。0835-25-3713 25-3713番です。携帯パソコンからメール送りたいという方はですね、 Eメールアドレス info@fm-washoi.jp info@fm-washoi.jp こちらまでお寄せください。サバガ物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りします。サバガ物語、サバガ物語お届けしております。時刻は7時7分を回っております。さて、サバガ物語、新年度ぼちぼちという形で、この時間にも皆さんのお耳にかかるということで、あまり重たい話ではなくて、気楽な、この夕げのひととき、あるいはホームページで、リラックスで聞いている方のひとときということでお届けしております。で、今夜の、ゲストでございますけども、この番組提供していただいております、国土交通省山口河川国道事務所さん、で、一番お世話になっているというと、そこの課長さんクラスの方に非常にお世話になっています。 でも、もっともあの、本当にお世話になっているのは副所長さん、さらに所長さんという形になるんですけども、よく番組でですね、山本係長さん、インフォメーションしていただきますけども、影となり、日向となりといいますか、こういう番組に出てですね、いろいろこうやっていただいている課長さん、昨年度まで、小南さんがいらっしゃいましたが、広島の方へ行って、ご移動されまして、新しく、小南さんに代わりまして、新しい方が来られたということです。先週ちょっとですね、もう後半バタバタっとデビューをしていただいたということですが、これからもですね、この放送に、何かとなしにですね出ていただいたり、あるいはお知恵を拝借したりとかしながらですね、我々のこの番組の、スタッフの一人としてですね、また活躍をお願いしたいということで、思っておりましたら、また心をよくですね、今日ご出演いただけたということで、正式に今日デビュー戦ということになろうかと思います。ご紹介します。国土交通省山口河川国道事務所の河川管理課長の今津さんです。こんばんは。
はい、こんばんは。
今津さんというのはですね、今の津と書きますね。
当然です。
当然です。当然ですね。はい、春4月からですね、もうどのぐらい経ちましたかね、移られて山口河川国道事務所ですね。
そうですね、こちらの方に来たのは4月の6日から、
はい、6日から、
になります。
そうするとまだ、2週間からちょっとでぐらいですね。
そうですね、はい、
落ち着きました職場。
いやまだまだ
まだ
まだまだ、はい、
前任者が全然掃除してないとかですね、整理整頓してないとかですね。
いやいやいや、
結構前任者がですね、4月を超えたにもかかわらずですね、後片付けに来てたという噂を聞いてましてですね。
聞かれましたか。
はい、聞きましたね。
なんか夜遅くなのか朝早くまでやってたという噂は聞いてます。
それだけ仕事がいろいろあってですね、いろんな煩雑になってる部分も私も職場みたいなもんですから、わかるんですけども、なんとか落ち着いて、巣作りですかねこれ。
そうですね。
ね、自分の職場の巣作りを、はい、ということなんですけども、今津課長はこの、山口河川国道事務所にいらっしゃる前はこちらの方にいらっしゃったんですか。
広島市内が河口の太田川河川事務所にいました。
あ、河川事務所、
はい、
太田川の河川事務所というのは場所的にはどちらにあるんでしょうか。
広島市内ですね。
市内、
広島城が近くにあるんですけども。
ありますね。
その近くですね。
あ、すぐ近くですか。
はい、はい、
はこれはそこの事務所では、具体的にはどんなお仕事をされてたんでしょうか。
はい、課の名前でいうと計画課というところにいたんですが、
計画、
環境整備事業、水辺の学校を作ったりとか、
うん、
地域連携とか、
はい、
そういうことをやってましたね。
ということは水辺の学校で行きますと、この鯖川にもございますよね。
行ってきました。
あ、行ってきました。
行ってきました。
もう早速、
はい、
どうでした。
綺麗に出来上がってましたね。
出来上がってましたね。あれができるまでいろいろと紆余曲折ですね、いろんな皆さん苦労もありましたし、一時期はもうなくなるんじゃない、できないんじゃないかとい こう
時期も。そんな危機的な状況まで、
もう一度ございまして、
はあはあ、
不死鳥のように蘇ったんですが、その後2点3点いろんな諸般の事情、大人の事情によってちょっとこうやっぱ難しい部分もございましたけども、なんとか昨年オープンといいますか、はい、しまして、子供たちにとってはもう大喜び、
ね、そうですね。なんか聞くところによると随分子供たちが夏場を中心に来ていると、
はい
はい、いうふうに聞いてますから、
そうなんです。
よかったなと。
これは子供たちはですね、待ちわびてたというか、本当は大人の方でルールとかですね、作っていくんですが、その前に子供たちがもうどんどん遊んでる、使ってもらってるという、
はい、
利活用を実は子供たちが先行してやってしまってるという、状況になってるんですが、
はい、
そうすると計画ということはその作るまでのお仕事なんですか、その広島におられた当時は。
いや、そんなことないですよ。
はあ、
まさに工事をするまで。
あ、工事をするまで。
水辺の学校を作るまで。やってましたね。
太田川で行くとどういったところにそういう、浸水公園というか、親しい水の公園とか、いろんなものがあると思うんですが、どんなものがこうあるんでしょうか。
もう太田川河川事務所はですね、
はい、
名前の通り太田川も管理してるんですけど、
はい、
山口県と広島県の県境に、
はい、
小瀬川っていう川が流れてるん
です、はい、小瀬川、はい、
それも管理をしてまして、
はい、
で太田川はもう昔から環境整備が随分できてるもんですから、
なるほど、
今は小瀬川を やってますね。
なるほど、はい、まあ、大田川の車とかですね、あの JR とか通るのでやっぱり綺麗ですよね。なんか川がですね、あの、
そうですね、
その、しっかり整備されてるというか、
はいはい、そう
ですね、まあ、あの、小瀬川ということで、だからすると、まあ、小瀬川をいろんなことで、あの、では何度も何度も行かれてるわけですね。
そうですね、はい。
どうですか、小瀬川は。どんな感じですか。
小瀬川もですね、比較的自然が残ってる河川で、
うん、
いっぱい竹やぶもたくさんありましたね。
竹やぶも、はい、竹やぶも。それでその小瀬川なんですが、まあ、その後その何年ぐらいおられたんですか、あの太田川は。
2年です。
2年。
はい。あっという間に。
あっという間。その前は、そのさらに前は どちらです
か。その前は、あの、東京に。
あ、東京の方。
はい。霞ヶ関に。
あ、なんと霞ヶ関。
2年ほど。
はあ。
鍛えられてきました。
鍛えられました、
はい、
で太田川に戻られて、それから今度、はい、こちらの山口河川国道事務所ということなんですが、
はい、
最初に鯖川来られて、
はい、
あの鯖川の印象って どんな印象でした。
あの一番最初に実は3月にこちらに1回来させてもらったんですけど、
はい、
その時に高速バスで移動してきたんですけど、
高速バス、
はい、広島から、
うん、
でちょうどあの新橋、
はいはいはいはい、
渡るときに最初に見させてもらったんですけど、その時新橋から上流を眺めると菜の花ですかね、あの黄色い花が残る時にたくさんあの咲いてまして、
はい、
まあ、綺麗な河川だなっていう印象を持ちました。
あ、なるほど。ちょうどその時期、そうですね、菜の花があの辺ずっと咲いてる時期で、
ですね、
あの一つのまたあの春の名物といいますか、
はい、
一番綺麗なとこまた違いましたね。
はい、はい、
でそんな、だから非常に綺麗な川だという印象を持たれたということで、
そうですね、
はい、であの結構もうあの、まあ、仕事上ですから一通り回られましたですか、鯖川上流からずっと。
そうですね、日を分けて、やはりあの堰がたくさんある河川だという感じがしますね。
これ昔からあの堰が多くてですね、まあ、あの堰はあのこの番組でもあの取り上げてますけども、まあ、あの農業をやったり、まあ、いろんなあの利活用するためにですね、そういった堰というのはどうしても設けないといけないんですが、動かない堰はあの洪水時には水はけが悪いというか、
はい、
なかなかあの下流まで水が流れていってくれないというちょっと悪い面もあるということで、堰の統廃合ということで、あのこの番組でも、ずっとお届けしました、まあ、新掛堰のようなその、金波堰とですね、はい、2つの堰があったんですが、それは統合するという、まあ、これもものすごい時間が かけて、で実際稼働するところまで確認をしてという、
はい、
ことで、この番組でもほとんどの実況中継に近い状態 で、ちゃんとあの堰がゆっくり倒れていくぞみたいな、そういうご報告も、前の課長からしていただきましたけども、
はい、
やっぱり堰が他の河川に比べても多いですか。
多いと思いますね。
あ、先人たちがこう作っていったんでしょうね。
そうですね。
でも結構あの川の長さからするとそんなに長い川じゃないですよね。
そんなに長くないと思いますね、
うん、コンパクトですよね。
そうですね、うん、はい、
太田川なんか結構あれ長いんですか。
太田川はですね、はい、直轄、まあ、国が管理している延長が、はい、80キロは超えてましたね。
80キロ。
はい。
ああ、なるほど。源流は広島なんですか。あれはもともとはずっとあれずっと行くとあのダムがあったりいろいろします
よね。そうです、はい、あの冠山っていうのがですね、
ありますね、
ちょうどあの山口県と広島県と、はい、
ま
あ、島根県も あ, のあるのかな、
ありますね、中国道を走ってるとこうトンネルがありますね。
冠山というところが
原
点になります、ね、
源流っていうか、あそこからスタート
する、
ね、
はい、
なるほどね。で、まあ、こういうふうにあの太田川から鯖川にいらっしゃったということなんですが、もともとはご出身地はどちらなんですか。
はい、山口県の出身で、今は広島市じゃなくて下関市に合併
した、
うん、しましたが、
はあ、
旧豊北町。
あ、豊北町ですか。まあ、じゃあということは山口県の人ですね。
そうです、そうです、はい、長州です。
長州ですね、はい、あ、そうですか。あ、それだったらもう大体その山口 の、ね、あの言葉とか、
そうです
ね、大丈夫ですね。
方言は分かりますよ。
分かりますね、
は
い、それとあの、まあ、地理感も大丈夫ですね。
そうですね、
だいたい川がどの辺流れてるとかっていうのは、だいたい初めて来られた方はね、あの鯖川もあの伏野川もみんな一緒だみたいな感じになってて似たような形してますから、通り過ぎると全然どれが取れたか分かんないっていうところもあるんですが、じゃあ大丈夫ですね、うん、もう、
まあ、と言いながら豊富はあんまり
来ない、
うん、来ることは ないので
来ない来たくなかった、
いやいやいやそんなこともないんですけどたまたまの勤務も山口河川国道事務所に来ることも今まで一度も、
はい、なかったですね、
ありませんでしたので、
あれ方北の方ってやっぱり下関行っちゃうんですかね、どうですか、そうです、その遊びに行くにしても買い物にするにしても
下関ですね、
ですよね、うん、はい、どうしてもやっぱり道191号線沿いですか、
そうです、
走っていくと、やっぱ下関の方に行きますよね、
行きますね、はい、
あ、やっぱわざわざ山越えてくるっていうのもちょっと大変ですから、あ、なるほどね、そういう意味では、山陽で側でね、こういうふうなお仕事ということで、だからご自宅はまだ、豊北町にある、旧豊北町にあるわけですか、
両親が住んでます。
あ、そうですか、はい、じゃあ、広島と比べてずいぶん近く。
そうですね、
安心というか、ですね、
両親はまあ喜んでるようですけどね、
はい、本人は、
本人はちょっと微妙なんです
けど、また山口かって新鮮味が欠けるちこと
言わないですか、いやいや そんなこともないですけど、
ですか、
単身赴任で来てますから、
あ、そうです
か、そういう意味では、
はあ、でもともとその今国交省に入られたんですけども、もともと子供の頃って、まあ、旧豊北町で遊ばれてたと思うんですが、もともと川には興味はあったんですか、
ちょうど家の近くに阿波野川という山口県が管理している河川があるのはあったんですけど、ちょうど私住んでるのが海岸沿いなので、
うん、
泳ぐといえば海の方に行ってましたね、
あ、川じゃなくて、
ま
あ、そりゃそうですよね、
川で遊んだという経験はあんまりないですね、すぐ近くにあるのはあるんですけどね、
まあ、綺麗ですもんね、山陰の海は、
そうですね、
まあ、この辺はなかなかその綺麗な砂浜ってのはなかなかこう数あまりないんですけども、やっぱり山陰の方行きますと結構松の島のところとかね、今橋が架かって、
はい、
車の CM なんかに使われるぐらい、非常に綺麗な風景ですけども、やっぱり海ですね、
そうですね、
なるほど、でそうなると、まあ川ではあまり遊ばなかった
、うん、そうですね、ただですね、うん、ちょっと阿波野川に、
はい、
青のりというのりが、
はいはいはいはい、
たくさん取れるんですよ、
ついてるんですね、はい、
それを漁師が取ってよく食べてましたね、
あ、
だから川とのつながりはありますよ、
でもそういうその海苔が取れるって食べられるって言ったら川きれいだったんですね、
そうだと思います、最近は少なくなったのかもしれませんけど、私がちっちゃい頃は、
あ、そうですか、
たくさん、
なるほど、はい、サバガー物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしております。ちょっと回っておりませんが口が、ということで、お相手はいつもの豊富防災ネットワーク推進会議タッキーこと滝本浩一、そして、今日のゲストはですね、山口河川国道事務所の新しい河川管理課長さん、新課長にお越しいただきまして、
はい、
海苔を食ったというところまで話を聞きましたが、やっぱり川でこう取って、はい、そのまま食べられるというちょっと幸せと言いますか、
そうですね、素晴らしいことですよね、
ですよね、だからお魚もね、取ったりとかもできるでしょうし、はい、やはり豊かな自然、どちらかというと山口県の河川ってそういう川って多いですよね、
そうですね、まあ、自然豊かで
ですね、
まだ恵まれていると思います、
はい、まあ、我々のサバ側も非常に水質が、まあ、今のところよくキープされているということで、ただ油断するともうすぐ悪くなってしまうんですが、まあ、それでもですね、非常に質的には非常にいい川にはなってますんで、また課長さんには結構神経使いながらですね、やっていかないといけないところがあるんですが、はいはい、その阿波野川というか、まあ、川でそういうことを、まあ、やられたということなんですが、それ以外でなんかその子供の頃こう、まあ、ほとんど川の管理とは関係ないんですが、どういったことで遊ばれました、海行ったり、あと どんなことで少年時代というか過ごされました、
少年時代です、
うん、
川とはまるっきり関係ないんですけど、うん、やったのはソフトボールとか、
あ、
そんな
体育会系ですか、
スポーツ系、体育会系なんですよ、意外と、
あ、じゃあ学校時代はやっぱりそういうソフト野球部とか、なんかそんな
中学校の時は野球部、
あ、野球部ですか、
はい、
ポジションはどこですか、
3年の時はピッチャーをやらされておりましたね、
すごいですね、ピッチャー。
いや、と言っても大したことないですよ。同級生で野球部に入ったのが3人ですから。3人の中でピッチャーを決めるだけですから。
あでも、あのエースですね、一応。
一応ですね。はい、
あでその後、まあ、高校に行かれて、大学はどちらの、どちらですか？
広島
の方ですか？
広島にいます。
あそうですか、はい。なるほど。そして、まあ、回り回って、まあ、霞が関という、いろいろ回りまして、
いろいろ経験しました。
経験されて、はい、この山口の地に、まあ、戻ってこられたということなんですが、その、まあ、サバ側もいろいろまだ課題も残ってますし、まあ、いいところでもありますし、いろんな、こう動きがあると思うんですが、まだ本当に、2週間、ちょっと3週間も経ってないような状況ですが、はい、いろんな方とお会いになったりとか、いろんな場面に遭遇してると思うんですが、すでに。
そうですね。はい。
ちょっと得意な人が非常に多いもんですから、アレルギーを出す方もおられるんですが、どうでしたここ2週間、いろんな人といろんな会合もあったろうし、その民間レベルでもなんか、わけのわからないヒゲの親父が出てきたりとかですね、いろいろあったと思いますが、いかがですか？
いや、本当まあ、太田川の時はですね、意外と地元と、まあ、付き合う立場ではあったんですけど、
はい、
限られてたんです。
はい、
ただ、こっちに来ると、まあ、いろんな方がご挨拶に来られたりとか、はい、いろんなところに挨拶に行ったりとかということで、はい、あっという間に名刺がどんどんなくなっていくと、かなり顔広くというか、幅広く、はい、まあ、前任の方々がもう付き合われたんだなというふうに感じますね。
はい、で中でも子供たちが、
そうですね、
楽しみにしてたというか、はい、子供っちゅうのは厳禁なもんでですね、はい、前任者もこのラジオ聞いてると思いますが、送り出すときはみんなもう寂しいよと、ね、まあ、いろいろありがとうと、
はい、
広島に行っても川で遊べようと、いつかまた遊ぼうなというエールを送って、みんなこう涙ぐみながらですね、
はい、
本人もこのスタジオで少し涙ぐんでましたけどもね、こう去っていかれたんですが、いや子供たちも引きずってるんだろうなと思いきや、新課長さん来られたらもう大喜び。
そうなんですか。
これが子供ですね。
切り替えが早い。
切り替え、クリーンウォークの時に子供たち来たと思うんですけど、はい、いかがでしたか？
一緒に歩きましたね。
歩きました、
はいはい、歩きました。ずいぶん一緒に、はい、
結構、
はいはい、
お子さんとこうなんかそういう、こう国交省の仕事でこう一緒にこうワンワンワンワンやるってことはあるんですか？
あんまりないですね。
なかったですか？
あ、
そしたらちょっと驚かれたんじゃないですか？なんか子供たちがわーっと来て課長だっつって、
いや、その子供たちは課長だと知ってたかどうかちょっと分かんないんですけどね。
ですぐ名前をつけてしまいましてですね、
はい、
ダンディとかいう名前がどうもついたという噂を聞いておりますね。
よくない名前なんですけどね、
この後インフォメーションで出ます山本川内はデカという名前がついてしまいましてですね。
あ、そうなんですか。
はい、もういろいろ子供たち名前を勝手につけてまして、
あだ名を、
はい、山口河川国道事務所の教頭先生はという言い方をします。教頭先生というか2番目ナンバー2ということで副所長のこと、
はい、
教頭先生のことなんですが、実は太田川に今行かれてます方も実は瀬戸淵と言われててですね。
あ、そうなんですか。
はい、副所長さん、国交の副所長さん、
あ、はいはいはい、
子供たちが瀬戸淵さんと呼ばれてたという。
それどういう意味なんですか？
これはですね、まあ、たまたまそういうイベントがありまして、子供たちにふと副所長さんの方から、当時の副所長さんの方から、
はい、
川の瀬戸淵とは何ぞやと、
はいはいはいはい、
いう説明をしたんですが、はい、難しかったと。
よくわからなかったと。
伝わらなかったと。子供たちは、ん？とか思いながらですね、なかなか伝わらなかったんですが、そこでですね、瀬戸淵さんという名前がついてしまいました。
その瀬戸淵の響きだけが、記憶に残って。
この人は瀬戸淵なんだというふうに残ったという、まあ、この辺子供たちが非常に、まあ、我々国土交通省の方というとね、まあ、そういうか、ちょっとこう、構えてしまうところもあるんですけど、子供たちはもう本当に、川で一緒に遊べる、あるいは管理してもらってるっていう、非常に方だということで、
はい、
身近に捉えてますね。
あ、素晴らしいですね。
ですから、ますます、また子供たちが、
そうですね。
まとわりつくと思いますんで、大変だと思いますが。
はい。
はい。それで、このサバガに、まあ、いらっしゃってですね、もちろん、河川の方の整備計画も、当然、昨年、ずっと前から、一昨年ぐらいからですね、
はい、
動かしてはいるんですが、まだ、進行中でして、
はい、
まず、サバガでどんなことを まあ、もちろんそのお仕事の面もあろうかと思いますし、プライベートの面もあろうかと思いますが、どんなことをまずしてみたいと思われますか。
なかなかまだサバ川のことが2週間経ってないぐらいなので、よく実は分かってないんですよね。で、今もがきあがいてる状態なので、それをちょっと期間を経つとこう周りが見えてくるので、何がしたいかっていうビジョンが立てられるのかなというふうに思ってるんですけど、今のところはまだもがき苦しんでる状態で、
でもこう前任者から引き継ぎがこういろいろあるんですよね。
はい、ありますあります。はい、
そうするとまあ結構やらなくちゃならないこう大きい項目も当然出てくると思うんですけども、
はいはい、
やっぱり一番大きな整備計画なんですかね。
そうですね、それを立てるのが、大切ですね。はい、
まあ、そういう意味でですね、ちょっといい面もあるんですが、やっぱり川ってあれ、まあ、太田川もそうだと思いますし、
はい、
いろんな河川ってやっぱりいろんなそれぞれやっぱその河川特有の問題っていうのはやっぱり持ってるもんなんでしょうね。
そうですね、はい、
まあ、そういう意味ではこのサバ川もですね、いろんな改善しなくちゃならない点もあれば、水辺の学校を今後どう使っていくかって、まあ、楽しい面も、
はい、
たくさんありますので、ぜひちょっとまたサバ川に慣れてきていただいてですね。
はい、そうですね。早めに慣れて、
どんな感じになるかっていうのをちょっと一緒にお話できればというふうに思います。